皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、本当に暑い時期になりました。しかしこの暑い夏も私たちのために、すべてのものが整えられるために、また畑の作物やいろいろなものが成長するために必要なものだと感謝して受け入れます。神様、また今日特に8月の14日でありまして、多くの方々が盆の時期として、多くの家族と共に過ごしているということを覚えさせられております。また神様、熊本地震が起こりまして、ちょうど今日で4ヶ月となりました。今なお避難所にいる人たちが1800名程度、さらにその他の自宅での避難とか車中泊をしている人たちが数がわからないほどたくさんいるということを伝え聞いておりますけれども、どうかそのような方々にあなたの慰めをお与えくださいますようにお願いを申し上げます。神様、私たちはいろいろな信仰の戦いを経験しておりますけれども、パウロが弟子たちに勧めましたように、主よ、御言葉の力によって強くなりなさい、信仰を持って立ち上がりなさいという、その神様の武具をいただくことができますようにお願いを申し上げます。立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てをつけ、平和の福音を吐き、信仰を盾として取りなさい。また御霊の御言葉の剣、またいつも御霊によって祈ることを勧められておりますけれども、私たちもそれぞれの場所であなたに整えられて、主よ、信仰の戦いを進めていくことができますように導いてください。今時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝の上に、あなたの祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝も5時半ごろ起きまして、畑に行きまして、毎日毎日の野菜の収穫がありまして、オクラとか、それからナスとか、つるむらさきとかを切ってきました。2、3日前にお店に白菜が売ってあったもんですから、閉めたと思いまして、30株、買ってきて植えましたので、考えてみたら火がカンカン照っておりますので、これはちょっと水をかけないといけないなと思って、今朝も、タンクに水を一つ持ってって水をかけてきたんですけれども、もう汗だくになってしまいました。皆さん方の中でよく汗をかかれる方で、背中に汗物できられる方がいらっしゃるでしょうか。で、私もですね、夏の時期になりますと本当にもう大変で、いつも薬屋さんからいろんな種類の薬をこうやって買ってきて塗っていたんですけれども、奥さんに塗ってもらうとどうも手が届かないもんですから、自分の思うところに行かないので、こういう道具を作りまして、その先の方にその薬品をつけてですね、ピチャピチャピチャとこうやってつけるものをつけておりましたけれども、思い出しました。皆さん、汗もに一番いいのは海水なんです。ただです、なんぼでもあります。海に行けば、私もこの前ちょっと行ったら、ちょうど満潮の時だったんですけど、ズボンがびしゃびしゃに濡れてしまいましたが、2リットル のペットボトルにですね、海水を取ってまいりまして、今こうやって背中にピチャピチャとつけておりますが、すごく効きました。どうぞ皆様、汗もで困っているっていう方は実験をされたらいいかと思います。 この前うちの奥さんがあんたそろそろ行った方がいいんじゃないというもんですから、友達の家にお悔やみに行ってまいりました。この友達は私の本当に親友でありました。たというのは私が進学校に行って牧師になってから彼はここで農業をしておりますので、宮崎木花で農業をしておりますので、本当に行き来が少なくなってしまってですね、去年お母さんが亡くなったんですけれども、私も大変お世話になったもんですから、一回行かないかんのやねというふうに言われて、この前8月9日に行ってまいりました。96歳で亡くなられたそうです。しかしその私の友達と、奥さんに、久しぶりに会ったんですけれども、何かすごく心に迫られるものがありました。奥さんはうちの奥さんと1ヶ月違いなんですけれども、農業をずっとしておりまして、7、8年前でしょうか、腰が悪くなって手術をしたそうです。ただその経過が良くなくって腰が曲がってしまいました。でそのうちにパーキンソンを発症いたしまして、で薬が悪かったと本人は言ってるんですけれども、最近、今日は三木さんが来てらっしゃいますけれども、人工透析を週に3回しなければならないようになってしまったということでございました。この友達はお父さんが戦争で亡くなった人でありまして、母一人子一人でございました。で私は本当にお世話になったんですけれども、その彼が残念ながら結婚したんですけれども、子供が与えられなかったんですね。未だに2人であります。それで、旦那さんがですね、奥さんの世話が忙しくていろいろとしなきゃならないので、ついにもう、百姓はやめたと聞きまして、本当に私たちも腰が痛い腰が痛いと言っておりますけれども、神様がくださった恵みの大きさを比べてはいけないんですけれども、本当にこう示されたような気がいたしました。なんとか、主の福音をと思ったんですけれども、勇気がなくてそのまま帰ってしまいました。しかし先週は木島カールのおばあちゃんも訪問してきたんですけれども、上方さんと一緒に行ってまいりました。しばらく一緒にお話をいたしまして、別れ際に一緒にお祈りをいたしまして、大きな声でアメンと言ってくださいました。今日の聖書じゃありませんけれども、私たちを受け入れてくれて一緒にお祈りをして喜んでくれた人っていうのは神様の大きな報いがあるなというふうに考えたことでございました。今日はマタイによる福音書の10章の40節以下のところを読んでいただきました。このマタイによる福音書の10章っていうのはなかなか厳しいところだったですね。お話しするのもなかなかつらいところがありまして、こう心をえぐられるような御言葉が何度も何度も出てきたんですけれども、イエス様はお弟子さんたちを選んで、12人の使徒を選んで使徒という名前をつけ、そして彼らをご自身の代理人としてイスラエルの町村々に派遣されたのでありました。あなた方を遣わすのは狼の群れの中に羊を送るようなものだ。恐ろしい例えをイエス様はおっしゃったんですけれども、それでも必ずあなた方は神様の備えがあるのだ、主の山に備えありっていう言葉もありますけれども、そのような約束をされて、さまざまな困難があるかもしれませんけれども、それでも信じて勇気を持って行きなさい、恐れずに立っていきなさいというふうにおっしゃったのでありました。今日のところで、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである、ものすごいことが書いてありました。 まあ、私も短い期間上原さんと一緒にいろんなところに行ってきましたけれども、私たちを受け入れてくださるのはキリストを受け入れてくださるのだ。そしてキリストを受け入れられる方は、なんとその背後におられるこの天地を作られた神様を受け入れるのだ、そしてその報いがあなた方にはあるのだとですね、恐ろしいような祝福を、そして約束を私たちに語ってくださったのであります。今日の説教台にもさせていただいたんですけれども、水一杯、冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるとイエス様は約束をしてくださったのであります。まあ、さっきこの頃よく汗をかくという話をしましたけれども、前にちょっとあの熱中症にかかりましてものすごい汗をかいてですね、下痢をしたっていう話をあの皆さんも覚えてらっしゃるかもしれませんけれども、その時にですね、いろんなスポーツドリンクを試してみました。でも結局なんかこう飲んだ後にここら辺にちょっとこう甘みが引っかかってですね、なんかベトッとするような感じがするんですね。でやっぱり一番体にすっきりするのは水ということになるんじゃないでしょうか。さっきあのもう今日は福岡に出かけますので、上方さんといろんな荷物をこう準備してたんですけど、上方さんがこうペットボトルに入ってたお茶を何本も持ってきてくれたんですけど、悪いけどそれ俺飲まんからねっつってから言ってですね、私は自分とこにちゃんと、あのマイペットボトルがありまして、その中には冷たい水がいっぱい入っているのであります。この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。預言者を受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しい人、義人を受け入れる者は義人の報いを受け、冷たい水一杯、私の弟子だというので、この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けると、こう3つ並べて書いてありました。これは預言者を受け入れる人、義人を受け入れる人、水一杯を飲ませてくれる人が同列に扱われている。その人は神様の祝福をいただくんだぞ、神様の救いをいただくんだぞと言われているような感じがするんですけど、いかがでしょうか。ご承知のようにこの聖書が書かれましたイスラエルの地方というのは今でも大変暑いところらしいです。エルサレムはちょっと標高が高いからそれほどでもないらしいですけれども、定位置におりますともう37、8度、40度、それからイスラエルの南の方にはずっとあのネゲブ砂漠というのが広がっておりまして、もう40度50度の世界が広がっているわけです。ですからあの私は行きたいなと思ってるんですけど、あの視界ではですね、水分がどんどんどんどん蒸発してドボーンと飛び込んでも沈んで中尾に潜ることができないという、まあ、そんな状態があるんだそうであります。私はふっと考えたんですけれども、この私の弟子だという理由でこの小さいものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれるっていうのは、あれ当時はまだ冷蔵庫ってなかったよな、電気もなかったよな北日本ではですね、なんかあの冬の間に雪を取っておいて、そして氷室というのを作っていて、そこにあのずっとこうあの冷たい氷や水を取っておくそうですけれども、まあ、そういう世界でもありませんので、ここに書かれております冷たい水一杯っていうのは冷蔵庫で冷やした水ではなくって、まさに汲み立ての深い深い井戸の中から汲み上げたばかりの汲み立ての水をこの一人の人に差し上げるということなんではないでしょうか。ああそうか、これだったらやっぱり本当にありがたいな、ありがたい水だなというふうに思いました。 イスラエルに行った人の話なんですけれども、イスラエルはすごく乾燥しておりますので、喉が渇いたという時に飲んだんじゃもう遅いというふうに聞いたことがあります。ですから絶えずもう定期的に30分なら30分ごとに水を飲んで、体の中にその水分を補給しなければならないというのであります。さて、特にこの最後のところに今日は目を留めたかったわけでありますが、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人にと書いてあります。小さなもの、最初のところには預言者というのが出てきました。神様の霊をいただいて、神様のお言葉を預かって、それを人々に語り継げる預言者、昔は王様と預言者と祭司というのがですね、イスラエルの国にはいたと書かれております。この預言者がその任務に就くときには頭からオリーブ油を注がれたというふうにも書かれているわけです。まあそういうふうな預言者と同じところに並べられて、小さなものの一人にとイエス様はわざわざ断っていらっしゃるのであります。私は聖書を読み始めていろいろと取っかかったり突っかかったりつまずいたりするところがありましたけれども、まあだんだんだんだん聖書を読みますうちに、まあ、イエス様は別としてイエス様についていったたくさんの人たちのことを考えると、彼らも私たちと変わらない同じ弱さ、そういうものを持った人間だったんだなということを考えさせられて慰められるんですけれども、いかがでしょうか。私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に、それはイエス様もまたお弟子さんというのは決して偉大なるもの、大きなものではなくて小さなものだよということを遠慮なく語っていらっしゃるというところに、何かこう慰められることがあるのではないでしょうか。何度も出てきますけれども、パウロは私は自分の弱さを誇るという言葉を残しております。私は弱い時にこそ強いのである、まあそんなことも言ったんですね。今日はちょっと特別に旧約聖書のモーセの話を皆様に考えていただきたいと思うんですけれども、ちょっとお分けください。出エジプト記4章新共同訳聖書ですと98ページになります。出エジプト記4章モーセが神様に召し出されまして、あなたは行って王様のところ、パロ王様のところに行ってイスラエルの民を解放しなさい、この国から出してやりなさいというふうに言いなさいと言われるのであります。イスラエルの人たちにとって奴隷は大変大切な、役に立つかけがえのない者たちでありました。素直に言うことを聞くはずがありません。それで神様はモーセに向かっていくつかのことをこう与えられたわけですけれども、印を与えられました。そして不思議なことをする力をお与えになりました。さあ行けとこうおっしゃるんですけど、そうですね、その98ページの下の段の10節のところをご覧いただきたいと思いますが、いろいろ言われてですね、モーセはこんなふうに返事をしたというのであります。10節ご覧ください。それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重くて舌の重いものなのです。 主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか。一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。モーセはなおも言った。あ、主よ、どうか誰か他の人を見つけてお使わしください。主はついにモーセに向かって怒りを発して言われたと、こう、まあ、続いていくんですけど、そして、兄弟のですね、アロンという人が彼の代弁者となると、まあ、定められたのでありました。お兄さんは、雄弁だったと言われてますね。素晴らしいですね。堂々と人々の前に立って神様の御言葉を、主はこう言われる、聞けイスラエルってですね、みんなに語ることができたのでありました。ところがモーセは言葉の人ではなかったというんです。ちょっと皆様これ見てください。これ何て読むかご存知でしょうか。はい、普段使わない言葉になっちゃいましたけれども、突弁と言います。面白いですね。言葉が内側にこもってしまう、それが突弁ということなんだそうでありまして、モーセは私は雄弁ではありません、突弁ですと、こんなふうに、言ってですね、ついに神様がモーセに向かって怒りを発して、発されてですね、分かった、いい、もうお前の代わりにアロンをじゃあ立てるから、そのお前はアロンにしゃべれと、こんなふうに、言われたというのであります。私はその後のモーセのことをこう考えますと、みんなの前に立ってモーセが一人人々に語るべき時に、いつもそこにアロンを呼ばなければならなかったっていうことですよね。アロンがモーセに代わってみんなに喋ったということであります。もちろんモーセも一緒に立ったでしょう。なんか変な感じですよね。ここにあの上方さんが立ってですね、私がこうやって言ったのをほら言わんね、はよ言わんねって彼が堂々とこう皆さんに喋るという、そういうことになるのではないでしょうか。彼がここに来るというのは、アロンがここに来て立つっていうのは、モーセは本当につまんない突弁の本当にダメな人間だということをですね、アロンが一緒に立つということで、まさにその表しながら彼は自分の務めを果たさなかったの、果たさなければならなかったのでありました。これもモーセにとって一つの弱さ。イエス様が今日のところで、私の弟子であるこの小さな者の一人にと言われている言葉と、私は重なり合ってですね、大きな慰めのように聞こえるのであります。今日はもうちょっと前のお話になりましたけれども、州法の裏にこの前オバマ大統領が広島でその記念館の前で演説をいたしましたけれども、その中から一部をここに、印刷をさせていただきました。多くの方々が、大統領が広島に来たというだけでも素晴らしいことだというふうに言いました。しかしまた同様に、多くの方々がオバマ大統領のメッセージを聞いてがっかりしたと言ったんです。皆様はいかがだったでしょうか。その理由は、この大統領の演説のですね、今印刷してある部分の大体真ん中頃にこんなお言葉があるから、言葉があったからなんですね。私の生きている間にこの目標は実現できないかもしれませんという言葉なんです。あのアメリカの大統領が ここにおりながら、多分世界で一番強いと思いますけれども、私たちのこの目標は実現できないかもしれません。つまり核を廃絶するということはできないかもしれません、なんて言ってるわけです。そしてちょうど同じ時期に開かれました核廃絶の世界大会にアメリカは代表を送っていないのでありました。オバマ大統領が就任いたしまして半年後、2009年にノーベル平和賞をもらったっていうことを皆さんも覚えてらっしゃると思います。その後でたくさんの人たちが、オバマ大統領はノーベル平和賞を返上すべきだというふうに言いました。なぜか、いろんなところでアメリカが戦争を起こしたからです。いかがでしょう皆様皆様はどんなふうに評価なさいますでしょうか。少し数字を拾い上げてみたいと思いますけれども、アメリカとソ連が、今はロシアになりましたけれども、一番核弾頭をたくさん持っていた時期の数字がありますけれども、アメリカが3万1000発、そしてソ連が4万5000発の核弾頭を持っていたということであります。そして2011年にアメリカのオバマ大統領と、当時は誰だったんですかね、ソ連の代表が、ロシアの代表が話し合いまして、我々はこれを減らさなければならない、核の共有を減らしていかなければならないということで、どんどんどんどん減らしていって、現在はそれでもアメリカが6970発、ものすごい数です。多いといえば多い、減ったといえば減った、ロシアが7300発の核弾頭を持っているそうであります。そして2011年にそのアメリカとロシアが合意いたしましたのは、7年後、つまり来年再来年までにお互いが持っている核弾頭を1550発までに減らそうということで、バーンとこう反抗をして約束をしたんですね。まあこういうことを考えますと、やっぱり私はオバマ大統領はノーベル平和賞に値したということが言えるのではないかなと思います。皆様はそれぞれの立場でお考えいただければありがたいなと思います。いずれにしても私たちは小さなものである、私たちの働きも小さなものにしか過ぎないということを考えていいのではないかと思います。私はオバマ大統領が広島に行きました時のテレビをずっと私も見ておりました。すごいなと思ったのが、あのアメリカ大統領の専用車ですね、なんとかキャデラックとかなんとかいう会社が作った自動車らしいですけれども、もともとその車は1台がですね、なんか4000万とか5000万とかするらしいんですけど、いろいろな装備がついておりましてドアが20センチあるそうですよだからロケット弾でバカンと撃っても大丈夫という、まあ、そんなふうなものすごい装置がしてあるんだそうですけれども、なおかつ日本にですね、オバマ大統領が伊勢島サミットに来て、そして広島で被爆地に行くという、そのことのためにですね、大統領はその大統領専用車を4台持ってきたんだそう。何台持ってるのか私は知りませんけれども、4台持ってきて、その伊勢島に行くのに2台使った。で、2台使ったっていうのは、1台しか行かないとバンって、ね、狙われるといけないんで、影武者じゃありませんけれども、2台で走ってですね、まあ、どっちかからパッとこう降りるっていうようなことで、まあ、人の目をごまかすっていうことをやっているんだそうであります。ヘリコプターも何台かやっぱり来たそうであります。もちろん私たちと同じように空港から出入りするということはいたしませんで、 広島から、あそこの何とか基地何でしたっけ、岩国基地にですね、そのヘリコプターで行きまして、岩国基地から全アメリカの大統領専用機でですね、トントンもこうアメリカに行って、次の日はもう、いつものように仕事をすると、まあ、そんなふうな日程だったそうであります。どのぐらいのお金がかかっているのかわからない、旅行だなと思ったんですけれども、なんか一方でですね、東京の前の知事さんがなんかすごいこうせこいことをやってね、クビになったっていうのがありまして、今度は新しく知事さんになりました人は、予算をすごく削ってね、そして、随行員も5人にするとかいうふうに言ってましたけれども、まあそんなに節約しなくてもいいのになというふうにちょっと考えるところもありましたけれども、まあアメリカの大統領のその外遊というか、その出張ということになると、まあこんなふうな大掛かりな、準備が必要なんだなということを覚えさせられました。最後にイエス様がわざわざ冷たい水いっぱいでも飲ませてくれる人はと言ってくださったこと、これは本当に私たちには慰めの言葉、励ましの言葉、祝福の言葉ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。だいたい喉が渇いて、母ちゃん喉が渇いた、水が欲しいって言って差し出すのはお母さん、あるいは奥さんですよね。ということを考えますと、冷たい水いっぱいにかかわらず、神様がくださった家族を支えるために数限りない食事を作ったということ、毎日毎日洗濯をしているということ、毎日毎日衣類の管理をして、穴が開いたらちゃんとお裁縫をして、そのような細々としたたくさんの仕事を私たちはやっている。いや、昨日一昨日はですね、ここの教会を何人もの人が来てくださって、それぞれに掃除をしてくださったんですけれども、本当に感謝だなと思いました。私たちのこの働きというのは、小さな小さなそのような働きの積み重ねでできているのではないでしょうか。そしてその一つ一つの行いに対して、イエス様は必ずその報いを受けるとおっしゃってくださっているのであります。以前メロナイト教会の特徴ということでですね、一宿一飯の恩義を忘れないっていうことをお話ししたことがあったと思いますけれども、まさに私たちは主のゆえにさまざまなお世話をする、またさせてもらう、またそのお世話になるというその連続の中で私たちの信仰生活が続けられているということなのではないでしょうか。そしてイエス様はそのことに対して、必ず報いがあるのだよと約束をしてくださるのであります。最後にテモテ第2の手紙3章の8節っていうところをお読みしたいと思います。違いました、4章でした、すいません。4章の6節から読みます。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。 しかし私だけでなく主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださるのです。神様が私たち一人一人に約束してくださっているこの報いというものを望みながらこの一週間も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、天に宝を積みなさい。イエス様はそのようにおっしゃいました。あなた方の奉仕を、あなた方の施しを、あなた方の祈りを隠れたところで行いなさいともおっしゃってくださいました。主よ、私たちの小さな、いや私たち自身が小さなものでありますけれども、どうか私たちの毎日毎日の営みを主が共におられて祝福し、その働きを通して多くの方々のその一日一日の命のために、また生活のために、また神様人々の生活のために、どうか祝福してお持ちくださいますようにお願いを申し上げます。暑い中でありますけれども、どうぞあなたに健康を支えられて、私たちが元気にこの一週間を過ごすことができますように導いてください。心に病を持っている者、また体に痛みを覚えている者、神様がお一人お一人を支えてくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。